今夕はエゼキエル書の第12章を共に見てまいります。再び何と言ってんでしょうかね、言葉ではなくて仕草を持って、今で言いますとパントマイムのちょっと違うかなとも思いますけども、あと幸福ニュータウン教会でよくスキットと言いまして、セリフのない劇を、して訴えるということがありました。それを、神様に命じられて、ただ一人で、行うことで、注目を集め、そして、心ある方たちが、神様が預言者を通して何かを語ろうとしていらっしゃる、そう、見て、これはどういうことですかと、声をかけるのを待って、その時に、心ある方たちに、語る、そういう方法を、用いました。そのように、命じられることはあんまり預言者大勢いますけどなくて、エゼキエルに特徴的だと思います。その代わりもっとつらい、ことを自らの経験として神様が与えられて、そしてこのことが神様のメッセージを込めて、実体験でその痛みを通して語る、そういうことをされた預言者もいます。ホセアがまさにそうでしたね。大変辛い結婚生活を通して神様とイスラエルの関わりにおいて神様がどれほど辛い思いをしてきたか、そういうことを身をもって表していました。実はエゼキエルもやがて、辛い経験をいたします。愛する妻を失います。普通ならばイスラエルの民は、大声で泣き、また泣く女性たちも呼んできて悲しみを表すという文化があります。ちょっと日本とは違うかもしれませんけども、普通はもう号泣するところを神様は泣いてはならないと命じて、涙をこらえ泣き声をこらえるという仕草を持って、涙にもならないほど激しい苦難が及ぶことを、民に訴えるというためこともエゼキエルは課せられることになります。どうして神様がこの方法を用いたか、それはいくら語っても民が聞こうとしなかったからです。エゼキエルはどんな表情でどんな仕草を持ってメッセージを示したのか分かりませんけども、大変辛い経験を再現している、あるいは予表している、命を懸けた劇ではなかったかと思います。今日は題に書きましたけども、愛する故郷、また都でありますエルサレムの捕囚と荒廃、つまり荒れ果てることですね、それを身をもって示している、その悲痛な訴えを共に見てまいりましょう。ではエゼキエル書の第12章を拝読いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、 あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。彼らが反逆の家だからである。人の子よ、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らが見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いる場所から他の場所へ移れ。もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは昼のうちに彼らが見ている前で自分の荷物を捕囚の時の荷物のようにして持ち出せ。そして捕囚に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前で壁に穴を開け、そこから荷物を運び出せ。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に担ぎ、暗いうちに出て行き、顔を覆って死を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印とするからだ。そこで私は命じられた通りにした。自分の荷物を捕囚の時の荷物のようにして昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らを見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。翌朝、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこう言われる。この宣告はエルサレムの君主およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは捕囚となって引いていかれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく。出ていけるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆う。自分の目でその地を見ることはもうないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地バビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ずにそこで死ぬ。私はまた周囲にいて彼を助ける者たちや彼の軍隊を皆四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私は彼らを諸国の間に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知る。私は彼らの中のわずかなものを剣や飢饉や疫病から免れさせる。こうして彼らは行く先の国々の中で自分たちのした忌み嫌うべき技をことごとく語り継げるようになる。その時彼らは私が主であることを知る。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら恐れ恐るあなたの水を飲め。この国の人々に言え、神である主はイスラエルの地にあるエルサレムの住民についてこう言われる。彼らは自分たちのパンを恐る恐る食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。こうして地はそこに住むすべてのものの暴虐のゆえに痩せ衰える。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てる。その時あなた方は私が主であることを知り。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について日は延ばされ、すべての幻は消え失せると言っているあのことわざは何なのか。それゆえ彼らに言え、神である主はこう言われる。私はあのことわざをなくす。イスラエルではもうそのように言わなくなる。帰って彼らにこう告げよ。 その日は近づき、幻のすべては実現すると。もう虚しい幻も、偽りの占いも、ことごとくイスラエルの家からなくなるからだ。それは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して引き伸ばさないからだ。反逆の家を、あなた方が生きているうちは、私は言ったことを実現させる神である主の言葉。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。つれいえ彼らに言え、神である主はこう言われる。私のすべての言葉は、私が語る言葉は、もはや引き延ばされることがなく、必ず実現する。神である主の言葉。天の父様、今夕共に集まられて御言葉を拝しました。あなたが古にエゼキエルを通してくだされた言葉を今私たちは見ます。エルサレムから遠く千キロも離れた捕囚の地で、神様が生きて語られたことを、そして遥か故郷にも望んでご自身の言葉を成就されることを見ることができますよ。遠くにあっても近くにあっても、あなたの言葉が生きて働くことを、そしてあなたの言葉は必ずなることを、私たちも信じて警告を恐れ、また約束を希望を持って信じ続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。11章までは幻の中でエルサレムに移されましたエゼキエルが、エルサレムの華々しい偶像礼拝を間近にし、また指導者たちは主に逆らって邪悪な陰謀、エジプトにおもねって助かろうとする陰謀を巡らしていることを見ました。そしてエルサレムに滅亡がすぐ近くに来ていることを彼は確信し、予言するためにまた捕囚の地に戻されました。その後で起こったことは、彼が経験したことが、また彼が聞いた言葉をこの12章は記しています。主はエゼキエルに恣意行為と書きましたけども、演じてみせて主の宣告を示せと命じました。繰り返し出てきますけども、主はこの捕囚の地が、捕囚の地に置かれていますイスラエルの同胞が反逆の家と、反逆の家であると告げます。捕囚の苦しみを受けてもなお虚しい希望を持って、自分たちが帰れる、また故郷を守られると偽の予言と、また自分たちの儚い希望を携え続け、しがみ握りしめたまましがみついて信じていました。そしてエゼキエルが語っても本気で受け止めようともしていませんでした。二節の言葉はイザヤも語っていましたし、またイエス様もなぜ例えで語るのですかと弟子たちに聞かれたときにこの言葉を語っています。 2節の途中から読みます。彼らは見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。イザヤ書の6章の9節10節もお読みいたしましょう。イザヤ書6章9節10節、1176ページです。すると主は言われた。行ってこの民に告げよ、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るなと。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。固くなな心に主は語られました。マタイ伝の13章の13節もお読みいたします。マタイ伝13章13節、新約聖書の25節、13節から読みます。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、見てはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた預言が彼らにおいて実現したのです。こうして先ほど読みましたイザヤ書の箇所をイエス様は引かれました。不信仰によって、固くなる心によって、民はせっかく与えられた死の言葉を拒んでしまいました。口で、語っても聞こうとしないだろうと。神様は彼らの固くなる心を見ていらっしゃいましたので、興味を引く劇を演じて示すようにとエゼキエルに命じました。彼らが、この預言者がここまでして伝えようとしていることに気づくようにです。そしてエゼキエルは勇気を持って演じました。身をもって死の言葉を示しました。それは彼自身も経験した捕囚、彼の同胞も経験した捕囚の光景でした。荷物をまとめます。そして皆が何をしているんだろうかというのを見ている前で、夕方家を出ていきます。あれ、引っ越しの準備してる、どっかに行くんだろうかと思ったら、もう千キロの旅を歩いていくわけですから、そんな重たい荷物、また当然家畜などを持てませんから、もう必要最小限のものだけを背負って、長い旅のために、まあ、十分整えられなかったでしょうけども、出ていきます。せめて水分補給できるような革袋などを携えたんでしょうか。また壁に穴を開ける、それは捕まらないようにでしょうか。荷物をそーっと運び出し、担いで、そして暗いうちに、顔を覆ってと、暗い中歩くのに顔を覆ってたらつまずいてしまいますね。でももう見てられない、 もうこの地を二度と見れないんだと、目に刻んでおこうではなくて、もう辛くてしょうがない、もうどうしようもない状況で、エゼキエルも同胞たちも捕囚に引かれていきました。このことで、彼らが触れたくなかった、思い出したくなかった、数年前の辛い経験を、それを見た人々は思い起こしたでしょう。自分たちが約束の地を追われたと、その現実を思い起こさせられたかと思います。主がエレミアを通して予言した通り、自分たちが主の裁きによって約束の地から引き抜かれたこと、そしてエレミアは語っていました。この現実を受け止めて、主が70年後回復される、その時には彼らは生きていなかったでしょう。しかし回復の時が来るまで誠実に生き抜いて、そして神様の約束を子孫に伝えるようにとエレミアは語りました。印象深いエレミアの書の箇所をちょっと開いてみましょう。エレミア書のまず24章ここで、良い一軸と悪い一軸がありまして、主はこう言われました。24章5節、イスラエルの神主はこう言う、私はこの場所からカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良い一軸のように良いものであるとみなそうと、私は彼らを幸せにしようと彼らに目をかける、彼らをこの地に帰らせ、立て直して壊すことなく植えて引き抜くことはない、私がしてあることを知る心を彼らに与える、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる、彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。捕囚の民には希望の約束が与えられました。しかし8節以降には、今というのはエゼキエルが語った時ですね、エルサレムで名脈を保っていましたゼレキヤ、またユダの残された民についてです。8節、しかし悪くて食べられないあの悪いイチジクのように、誠に主は言われる、私はユダの王ゼレキヤとその高官たち、エルサレムの残りの者と、この地に残されている者およびエジプトの地に住んでいる者をこのようにすると、笑い者とされ、また剣と飢饉と疫病を与えられて滅ぼし尽くすと主は宣告されました。それにもかかわらず、イゼキエルと共にいた捕囚の同胞たちは、エルサレムは大丈夫だと、そう固くなに信じていました。エレミア書の29章の有名な慰めの予言の言葉があります。29章11節、 私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。このことをエレミアはバビロンに連れて行かれた捕囚の民に書き送りました。彼らはこの予言を聞かされていたはずです。しかしなお信じようとしてなかったのです。エルサレムに残っている民はいいなと、私たちをこんな異教の地に連れてこられたと嘆き悲しみ、自分たちの将来の目標を持てないでいました。そしてエルサレムの地に残された民をきっと主が守ってくださると期待にかけ、また羨んでいました。しかし彼らこそ主が残された民であって、主に立ち返ってやがて戻される時のために備えるべきでした。主は捕囚の民からバビロンにおいて預言者エゼキエルを起こして、この捕囚の民を主に立ち返らせようと忍耐を持って導いておられたんです。さて翌日のこと、エゼキエル書に戻っていただけますか。改めて主はエゼキエルを通してエルサレムの君主と、また民が、滅ぼされることを宣告します。まず主は彼に問いかけましたね。八節をご覧ください。翌朝私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか。尋ねたかどうかははっきりしていませんけども、語るべき言葉を主はエゼキエルに授けました。十節、彼らに言え、神である主はこう言われる。この宣告はエルサレムの君主およびそこにいるイスラエルの前科に関わるものである。この辛い捕囚の出来事を思い起こさせる劇を示したのは、これからエルサレムに生き残っている君主と言ってるんですね。王様とは言ってません。ゼデキヤは子孫を残せず、滅びてしまいます。そしてすでに捕囚になっていました、先の王、今夜エホヤキンという王様ですけども、そこから救い主の家系がつながっていきます。この、君主、王と呼ばれていないゼレキヤ王、そして高官やそこにいる民のこれからのことを示した、劇だとエゼキエルは告げます。まもなくエゼキエルが演じたように、エルサレムに残った民は捕囚となって引いていかれます。君主ゼレキヤは暗いうちに荷物を背負って穴を開けて出ていきますが、二度と戻れません。引いていかれて、そして 目の前で妻子を虐殺され、そして目をつぶされ、そしてバビロンに連れられて命を落とします。彼の護衛は逃げてしまいました。そして生き残った者は剣、飢饉、疫病に襲われ、この悲劇の中で彼らはこれをなさったのが主であること、主が恐るべき神であることを知り、またわずかの生き残りはこの主の裁きの証人として残され、彼らもまたこの裁きを行われた方が主であることを知ることになります。ついでエゼキエルはもう一つの演劇を命じられます。17節から20節の短い箇所ですけど、次のような詩の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら恐る恐るあなたの水を飲めと。エルサレム、またイスラエルの地にいる民は、敵が攻めてくる恐怖に怯えて、もう飲食もまともに取れないようになる。もう震えながら、もう口にパンをうまく持っていけないぐらい恐怖に怯え、水を飲めません。そういう時が迫ってる。19節、そこにこう書いてありますね。この国の人々に言え、神である主はイスラエルの地にいるエルサレムの住民についてこう言われる。彼らは自分たちのパンを恐る恐る食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。こうしてこの地はそこに住むすべての者の暴虐のゆえに痩せ衰える。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てる、その時あなた方は私が主であることを知る。そして偽りの予言にとらわれるなと、頼るなという戒め、叱責が21節以降にあります。22節をお読みします。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、日は延ばされ、すべての幻は消え失せると言っている、あのことわざは何なのかと。捕囚の地で彼らは、日は延ばされ、つまりエルサレムの滅亡はすぐには来ない、そして滅亡を予言した幻はなくなって無事故郷を守られる、そう彼らは言葉に、また偽予言に固執していましたけども、主はそれをなくして、そんなことは言えなくなると、主が語った言葉の通りにエルサレムの滅亡は現実となると宣告されました。24節、もう虚しい幻も、へつらいの占いも、 ことごとくイスラエルの家からなくなるからだと。その時が迫っていました。語ることは必ず実現すると。私たちも、さまざまな風評が飛び交う時代に過ごしています。それに流されて御言葉を軽視したり、また御言葉を人々が言ってるのに合わせてしまう危険があります。当時のイスラエルの歴史がはっきりしてますが、偽預言者は人々の気持ちに合わせて聞きやすいように主はこう言われると語りました。そのために肝心の真の預言者が語る言葉が書き消されてしまいました。人はつい自分の願った通りに考えてしまいます。そして自分の願った情報に飛びついてしまいます。逆に不安をかき立てられて、安全なのに不安にされてしまうこともあります。今日もう政治でも社会でも人を意図的に操作しようとする情報が溢れています。なりふりに構わない戦術を用いて抱き込んで、偽りの情報を流すようにしたり、あるいは人心を脅かして暴動が起こるようにしたり、情報をネットで流したり、そういうさまざまな情報がこのネット時代ますます激しくなっている、広がっている時代です。クリスチャンもその情報に追われてしまって御言葉にじっくり浸る時間がなくなってしまうことがあるかと思います。今国際問題もそうですし、感染症の問題でも情報が、錯綜しています。もう少しじっくりこう構えて対策を練ればいいんですけども、日替わりの情報で一喜一憂することもあります。私たちが覚えていたいのは、まず御言葉への信頼が大切だということ。御言葉への信頼のためには御言葉に親しむ必要があります。祈りに親しむ必要があります。教会生活を地道に続ける必要があります。そうしないといつの間にか信仰が生きて働く力が弱くなり、教会を弱めてしまいます。そして聖書は正しいと言いながら、今の時代にあまりこう直接役に立つ言葉ではないというふうにされてしまう危険もあります。しかし神様は救いについて、裁きについて、終わりの時について、世の状況についてはっきりと語っています。私たちは聖書は変わらない真理の言葉であり、神の言葉であり、これこそが私たちの生きる土台であるということ、そして主がついておられて、この世がどれほど騒ごうと脅かそうと、私たちは主に守られるという確信が必要です。試練がないわけではありません。試練の中で守られます。神様は耐えられない試練に合わせることはなさいません。 恐れないで語り続けなさい。集まることをやめないで絶えず祈りなさい。神を信じ、また私を信じなさいと聖書は私たちに語りかけています。このエゼキエルの時代もそうですが、世は私たちの信仰を眠らせようとしまして、また真の言葉を聞かないようにします。今私たちはもうこれが全てだという聖書をいただいてますから。そして2000年間聖書は試されてきましたから、なおのこと御言葉に確信を置いて人生を築き、また信仰を築いていきましょう。お祈りいたします。天の父様、エゼキエルは命がけで、またあらゆる恥を捨てて主のメッセージを御言葉のに従って語りました。私たちも世が揺れ動き、また人々が耳を傾けず帰って避難するような中にありまして、信仰を守り続け、身をもって主の救いを証しできますように、また語るべき言葉をあなたが備えてくださり語らせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。